り上げはしないんですね。ただだから地獄なんてないんだというのではないんですね。イエスキリストはここで地獄という言葉は実際使われておりますから、地獄は存在するわけですけれども、聖書の考え方は地獄とはどういうところか描きません。仏教ではですね、そこには三途の川があったり、あるいは燃える火があったり、そういうですね、絵が地獄絵という絵がいっぱい描かれるわけでありますけれども、聖書の世界ではそういうのはないんです。その代わりにあることは地上の地獄、それを地獄と呼ぶんですね。皆さんはよく地獄のような様子を見たとよくおっしゃる、そういう経験をなさった方がいますね。先の大戦、戦争の時もそういう目の前を見たのは僕らも地獄だった。あるいは大津波でたくさんの人々が死んで、その遺体が至る所に転がっている、これはもう地獄だ。その目で見たそういう姿、地上のそういう最も悲惨な姿を私たちは地獄と言うんですけども、ゲヘナはまさにそういう使い方なんです。エルサレムの南の谷、そこは煙がいつもブスブスと燃え上がっている、そして悪臭をプンプンしている、そこには死体がいっぱい転がっている、そして汚れたというですね、当時は汚れたということで阻害されておりましたハンセン病の人がうろついている、そこは本当にも地獄だ、地獄とはこういうのだ。そして聖書は言うんですね、本当の地獄というのはそれ以上なんだということなんですね。人間の想像を超えた、はるかに超えた悲惨で、そして惨憺たる言葉で表すことができないような無残な、そのありようというのが、それが地獄だ。地獄というのは、それは私たちが人間が目で見る地獄以上の地獄、それが地獄へと言われているものだということなんです。だから私たち世の中でですね、本当にもうこれは地獄だと、そういうふうに思われた方にとって本当の地獄は最も恐ろしいところだということなんです。そしてそういう地獄へを私は見たことがないとおっしゃる方があるかもしれませんけども、しかし人間は生きておれば、そういう地獄を何度も見させられるようになりました。テレビでこれでもかこれでもかと見させられる画像の時代に、映像の時代になりましたけども、私は自分の目で地獄を見させられます。そして本当の地獄はそれ以上のものだということを味わわせられます。昔の人々はそれを想像した絵で考えさせられたわけですね。キリスト教世界にもそういう地獄の絵は存在します。そういうのを見させられてですね、でそして地獄はこういうものだと言うんですけども、本当の聖書はそれ、本当の地獄はそれ以上の恐ろしいところ、想像を超えているわけですから。そして昔の人々は、まあ、今の人もそうですけども、言葉でその地獄を味わわせられました。文学中にもさまざまな地獄の描写が出てまいりますけれども、宗教書にもそういう地獄の描写がいっぱい出てまいります。でそういうものを読んでですね、私たちは地獄というのを想像するんですけれども、本当の地獄は想像を超えたほど恐るべきものだということです。これ以上申し上げません。ですからそんなところに落ちるよりも、両手が失われた方が、両足が失った方が、両目がなくなった方がよっぽどいい、それほど恐ろしいものだと。今日現在地獄なんてのは想像上のある言葉に過ぎなくなりました。地獄なんて本当に存在するというふうに信じている人はどれだけいるでしょうか。地獄を見ながら、しかもですね、地獄なんてそのものは空想、人間の空想したものだと 持ってしまっているわけです。いや、そうじゃないんですね。人間の目で見る最も恐ろしい地獄の姿以上に本当の神様がそこに突き落とすと警告されなくなっております地獄は恐ろしいのです。そんなところに誰も追いやられてはならない。目が潰されても、あるいはどうなっても神の国に入る方がよっぽどいいんだ。片手が罪を犯すならこれを切り落とせ、目が罪を犯すならその目を潰してしまえ。これほどまでにキリストはその地獄の恐れさを警告なさっているということはですね、ということはそれはこの地獄から救われることや逆に言えば神の国に入るということはどんなにも良いことだと、キリストはこれを強調なさっているわけですね。罪を犯して犯したままで神様に裁かれて地獄に落ちることよりも、そんなことよりも少々手が犠牲になっても目が犠牲になっても救われる方がよっぽどいい。キリストを信じる者をつまずかせる、それは第三者をつまずかせる場合もあるでしょうし、自分自身もつまずかせる場合もあるでしょうけど、罪を犯させるようなことがあるでしょうけど、それはちっちゃな些細な問題ではないということなんです。世界で最も大きな問題は何かと皆さんは言われるとどう答えますか？原子爆弾の問題とか戦争問題とか、そうかもしれません。だけれどもこのイエス・キリストの御言葉で言えば、一番世界で最大事件というのは人間が罪を犯すことです、あるいはつまずくことです。聖堂を離れてひっくり返ってつまずいて、そして神様の救いの道から外れてしまうということが世界最大の事件。ところが人々はそんなものは些細なこと、罪を犯すことなんてちっぽけな問題、そういうふうに言われているんですけども、キリストはここで私たちに本当に恐るべきことをおっしゃっておられるんだと思います。で、49節以下、人は火で塩味をつけられる。で、この以下の問題はですね、言葉は前の特に48節以前の地獄の問題とどう関係するんだろうと思われるかも分かりません。私は関係する流れで読みたいというのもしました。そうしますと、この49節の火というのは地獄の火ということになります。人は皆地獄の火で味付けをされるものだと。地獄の火、ところがですね、その地獄の火にがですね、塩味がなくなる場合もあると書いてあるんですね。私よりは皆さんが考えている塩は真っ白な精製された塩ですから味がなくなるということはありません。でも古代の塩は岩塩でした。岩塩の中にはいろんな不純物が混ざってるんですけども、その不純物をもう混ざっている岩塩をこう砕いてですね使うわけですから、塩気が全然ない部分もあるわけです。そんなものを入れても全然塩味がつきません。塩味のない塩、岩塩ですね、そういうものがなれば何の役に立つかということです。地獄の火で人は味付けられるものだけれども、その火が何の役にも立たない。つまり地獄というものを見ながら、地獄というものを教えられながら、そういうものについて全然塩味がつかない、何の味もない、そのものは煮ても焼いても食えないようなものだということなんですね。地獄をという言葉を知っている、そして人間の世界の地獄絵を見ながら、しかもそれによってご本人が何の味も素っ気もないようなものであれば、それは 塩のない、塩気のない塩で味付けられたようなものに過ぎないんだ。塩は何の役にも立っていない。そういう人にとって地獄というのは何の役にも立たない。この世界にはいっぱい地獄というものがあるんですね。そういうものを知らせられながら、味わいながら、残念ながらそれについてそれ以上はもうそのまま夢物語だとか、あるいはもうすぐに忘れてしまう、あんなひどいですね経験をしながら、多くの日本人はどんどん忘れてしまいます。戦争はダメだとみんな言うんですね。だけどもそのためにじゃあ何を知るかというと、一生懸命考えていることはですね、一番経済を良くしてくれるそういう政治は一体どういうものなのか、あるいはそういう経済大国になる国にするためにはどうしたらよいか、そちらに関心がありますので、ずっとですね70年間日本人はそちらの方ばかり関心がいきました。地獄を読みながらそれはもう忘れてしまう、あるいはそういうことがちっぽけなことけれども、恐るべきは地獄なんだ。そしてその地獄に陥れるのはそれはつまずくことなんだ。つまずくとはそれは罪を犯して神様の道から外れていくことなんだ。それがこの世で最も恐るべきことなんだ。でイエス・キリストはおっしゃいます。何によってあなた方は自分に塩で味をつけるのか。自分のうちに塩を持ちなさい。地獄の火、これは味付けするんですけども、でも地獄の火で味付けるというのはですね、それはもうどういうことでしょうか。自分が地獄の火で燃やされて、でそしていい塩梅だという人は誰もおりません。当然のことながら、この塩というのはですね、地獄の火ではありません。地獄の火そのものは塩、味をつけるんですけども、と書いてあるんですけども、本当に塩で、私にとっての塩とは別のものだということが、まあ、そういうふうに考えなければ、脈絡が外れますね。じゃあ、この塩といったら、自分自身のうちに持つべき塩といったら、何のことでしょうか。聖書の中にはあなた方は血の塩たれとイエス・キリストがおっしゃった御言葉があります。同時にですね、もう一つ旧約聖書の中に大切な塩の使い方が出てまいります。レビ記2章の13節164ページをちょっと開いてください。これも開いていただいていただいてます。旧約聖書のレビ記の2章の13節、穀物の捧げ物についての規定なのですけれども、ここにですねこんな言葉があるんですね。13節、旧約聖書の164ページレビ記の2章の13節、穀物の捧げ物にはすべて塩をかける。あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな。捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよ。塩というのはもちろんこれ普通の塩なんですけども、意味がある。それは契約の塩。神様とイスラエルの民たちが契約を結んでいる。契約というのはイスラエルの神様は主なる神である、イスラエルの民たちは主の民であるという約束が結ばれること、それが契約なんですね。もっと別の言葉で言えば、神様がイスラエルの民たちを選んで救われるということが契約。その契約を表すものが塩だと。でこの穀物の捧げ物は毎日捧げなければなりませんでした。その毎日毎日捧げる捧げ物には必ず塩を混ぜなければ、塩をかけなければなりませんでした。別にこれを美味しくするための 死を。神様はそのただ穀物をですね、死をかけないと美味しくないからダメだと言っているわけないんですね。ここで言っているのは、神様がイスラエルの民たちが自分たちの捧げ物をする、これは献身を表すわけですね。捧げ物というのは献身を表します。私たちは私たちのものではなくて神様のものであるということを象徴するものが、これが献身、捧げ物だったんですね。今日はそれは献金という形で買えるわけですけども、当時の人々は神様に捧げ物を捧げる、穀物を捧げる、そしてそこには必ず契約の塩を混ぜる。ですからイエス様が、イエスキリストがここで塩を持ちなさいとおっしゃったのは、何の塩かといえば、それはなんか象徴的な意味を持っているということが分かっていただけると思いますね。神様と私たちが契約でしっかりと結び合わされているということを示す塩を持ちなさい。契約はどのように成り立つかというと、神様を信じるということです。神を信頼する。イスラエルにとってはモーセを通して与えられた律法のその精神を固く守り続けるということがイスラエルにとっての契約遵守でありました。今日私たちはそれを信仰という契約を結ぶわけですね。私たちは神様と契約を結ぶのはただ信仰によって、そして信じた者の神様は私たちを救うと約束なさいます。その塩を持ちなさい。この塩があればこそ私たちは地獄の火から免れるんだ。そして互いに平和に過ごしなさい。一人だけ神様の前で契約を結ばれなくって、契約の民として御前を歩めという意味でしょう。弟子たちはこれからさまざまな経験をしなければなりませんけれども、弟子の一団として互いに平和を守っても喧嘩をせず、34節以下でですね、弟子たちは自分たちの誰が一番偉いかなどを議論したときに、弟子たちの中で分裂が起きそうだったわけです。だけれども互いに平和に一致して信仰を持って歩め、そうすることが地獄の火に投げ込まれて焼かれるようなことがないんだと、これが弟子たちに与えられた御言葉の意味だと、そういうふうに思います。お祈りをします。天の父なる神様、イエス・キリストが弟子たちだけに語られた御言葉の部分を今日も学ぶことができて感謝をいたします。今日はつまずかせること、罪を犯してつまずいてしまうことに対する厳しい、そして鋭い警告を耳にいたしました。世間では、あるいはこの世界では地獄という言葉は使いますけれども、本当に真剣にその地獄について考えようとはされておりません。しかもそれがつまずきによって引き起こされる恐るべき地獄を指し示すものでありましても、言葉は単なる言葉に過ぎず、あるいは単なる想像に過ぎないと考えてしまいますけれども、神様の身元を突き放されて、神から遠く離れて縁遠い地獄に陥ることほどにまして恐るべきことはありません。それは私たちの想像を絶しております。どうかそのようなところではなくて、イエス・キリストは私たちに信仰によって契約の塩によって神の国に入れと命じられております。そしてそれは教会の一員として互いに励まし合い助け合いながらキリストの弟子として歩み通す中で実現いたします。どうぞここに集っております兄弟姉妹たちと共に地獄などを背を向けてひたすらに 神の御国に向かって共に平和に過ごしていけるように励ましてください。イエス・キリストの御名として祈ります。